これから林王国攻撃カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎回毎回面白い講義をしてくれることになっているんですけど、今日はどんなお話なんでしょうね。そうそう、調校すると青森県民カレッジの単位1単位になるんですって。そろそろ時間かな。
起立、礼、着席。
林王国攻撃カレッジ、今日のお題は先生、
医療をマーケティングから考えるというお話をします。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場する林王国攻撃カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学人文学部ビジネスマネジメント講座の安田宗義先生です。
こんばんは、安田宗義です。
そして今週のアシスタントは沢口志恵さんです。
はい、皆さんこんばんは、沢口志恵です。
先生、今日のお題が医療をマーケティングから考えるということなんですが、具体的にその医療をマーケティングからっていうのはどういうことなんでしょうか。
私の、研究は、流通とかマーケティングなんですけれども、マーケティングの研究でよく重視されるのが顧客満足っていう考え方なんです。それで顧客満足を医療に置き換えれば、患者さんの満足ということになりまして、患者さんはどうすれば一番満足するのかなというようなことを日頃、私は常日頃考えてます。
なるほど。顧客満足度っていうのはよく聞きますよね、これはどんな商売でもお客さんに満足していただくっていうのは次の商売にまたつながりますからね。
よく学生の講義で申し上げてるのは、事後の評価から事前の期待を引いたもんですね。事後の評価から事前の期待を引いたその差が満足ですよね。だから例えば事前の期待が50だとし、事後の評価が70だとすれば、その20分が顧客満足っていうふうに考えられると思うんです。
なるほど。お金を払った分の見合ったサービスだったと。
これも学問的には知覚便益って言葉を使いますけど、要は自分の感覚で、例えば500円払ったらそれ以上のものが得られたなというんであれば満足するし、それ以下であれば不満だという考え方が、分かりやすいのかなと思いますね。
お金を払って満足したなって帰るか、もう二度と来ねえやこんな店と思うかの差ですね。これを医療に当てはめるっていうことは、
簡単に言うと、これはデータがありまして、一番患者が求めるものは、病気の治癒ないし改善ですよね。で、3時間待ちの3分診療ってあって不満はありますが、1回で状態が治ればそれはそれで我慢できるんです。
そうですね。
一番ダメなのは待って、ちっとも状態良くならなかったっていうような時に、どうあるべきなのかなという、そういう発想が私の関心にありまして、で従来 マーケティングってのは、企業が価値の創造をし、消費者に何か物を買ってもらうってことなんですけども、それが、医療にどう応用できるのかなということに非常に興味を持ってるんですね。
企業の価値の創造といいますと、物を作ったりというのも含まれるわけですよね。
価値の創造ってのはいろいろありまして、要するに、価値ですか、物を作るを超えたね、いろんな部分があって、やっぱりこれはなければいけないなという気にさせる小学生の携帯みたいなもんですよね、周りが持ってればなければいけないなという気になりますよね。
他の子はみんな持ってるみたいな、
うちがまさにそうだね、責められてますけど、買わざるを得ない状況になってますけどね。
なるほどね、いやどこのうちも同じですね。でこの、医療のサービスに当然お客さんである患者さんはお金を払うわけなんですけど、この満足度っていうのは、先生おっしゃったように病気が治っちゃえば全然問題ないんでしょうけども、
決め手はやはり難しい言葉を申し上げると、情報の非対称性って言葉をよく使うんですが、簡単に言いますと、やっぱり専門的な 知識をいかに噛み砕いて説明するかっていうことだと思うんですよ。
分かりやすいっていうことですか。
要するに難しい医学用語で言われても困りますから、もっとまあご年配の方でもね、小学生でも分かる形に噛み砕いて説明する、そういうようなあのことをも考えないと、単に物を売るのとは違うのかかなと。で、例えばあの状態があまり変わらなくても数値が良くなっていることもありますから、
ああ、そうですね、
それは改善してますんでね、そういうところもまでも噛み砕いて説明する、サービス精神っていうんでしょうかね、そういうものが求められていると思うんですね。
そういえばあのテレビで、どっかの、 あの薬屋さんの、薬屋さんというか、製薬会社のコマーシャルで良くなってますねとかっていう、あの CM がありましたけど、ああいう感じが患者さんの満足につながるということでしょうかね。
あの皆さん病気もしお持ちであれば、一番の目標はやっぱりまず仕事ができる状態になりたいですよね。そしてやっぱ余暇活動を楽しめる状態になりたいし、人間一番重要なものはやはり健康だと私は思ってるんですよ。
ですね。
他いくらお金があろうがってなんだろうが、やっぱり体を壊してたら夢が実現できませんよね。いうためにその健康づくりのためにどうすればいいかっていうことで、まず予防から入らなきゃいけないんですけど、その予防は誰に教わればいいのかなってなりますと、医師であるとか看護師であるとか薬剤師であるとか、まあドラッグストアに勤めていらっしゃる方あたりに聞かないと、なかなか自己流で予防ってできないのかなと。例えばメタボと言いましては、今なんだか分かんない人も多いですが、カタカナで名前は聞いたことあるよって話になってまして、なんかそういうことの患者満足のために専門の方にもっとあの効果的な指導をしていただければよろしいのかなというところが興味の関心ですよね。
まあ、メタボっていうのは最近はあの小学生あたりがあのお前は太ってるって言う代わりにメタボだメタボだっていう林言葉になってるところもありますが、まあ、実際に医療の言葉って非常に難しい言葉が多いですよね。
あのメタボリックシンドロームってのは、ね、内臓脂肪症候群って言って、まあ、予備軍が男性2人に1人女性5人に1人って言われてるんです、それでこれを2015年までに 25% 減らそうなんていう、それは医療費2兆円削減にという目標に、あの2015年まで 25% 減らすということが、まあ、リンクしてるんです、で、まあ、そうした点であのメタボリックシンドロームって言うんだけど、具体的に何なのかなと、で何のためにそれをしなきゃいけないのかなというようなことをやっぱりあと噛み砕いて説明 していただく人がね、必要なのかなという。要は医療ってよく私実は医師と話噛み合わないことがありまして、あのいや先生のおっしゃることは分かりますけども、私はあの勉強してるから少しは製薬会社に行ったこともありますし、でももし全然知らない患者さんがいたら、あのそうしますとしか言えないんじゃないですかって私言ったんですよね。だからやっぱりこういう選択肢もありますよということが示されれば、より患者さんの満足度が高まるかなっていう。それはあのマーケティング研究で品揃えってよく言われるんだけど、人は5つから1つ選ぶよりも20から1つ選んだ方が満足度が高いんです。
あ、確かに。
ですからこういう治療法とこういう治療法ありますけどいかがいたしますかって言われた方が、こういうふうにしましょうって言われるよりも、きっと先生の信頼度が高まるんじゃないですかっていうようなことを申し上げたことがあります。これがマーケティングマインドだと私は思ってるんですね。
まあ8割方は先生にお任せしますと言うにしても、かなりその分で満足は高くなりますよね。実際にその現在はセカンドオピニオンというような形で、まあ複数の先生のまあ見立てが選べる形にはなってるんですが、やっぱりこれはもっとあの選択肢が多い方がいいんでしょうか。
なんとなく私はあの医療マーケティングを研究してて、薬剤師の先生と話したことあって、私は感動した薬剤師がいたんですが、うちでは手に負えないから医師に相談してくださいって言った薬剤師が一番いい薬剤師だと思ったんですね。それで医療機関でもそうだけど、私の手に負えないから県病に行ってくれとか、広大病院行ってくれって言って紹介する先生が、私は尊敬できる先生かなって思ってまして、ここまでは自分はできるけど、ここから先はっていうようなところ、まあ、人間あんまりそこまで言えるか分かりませんけど、それが素晴らしい人柄だなっていう、 説明責任ができなければちょっと不安ですんでね、うん、これはあのマーケティングのものづくりにつながるかもしれません。要はマーケティングでディマーケティングってあるんです。それは怪しきものは市場を出さないとか撤退するとかペンディングするってことなんです、
はい、
それで大きな事故になってしまったら困りますから。で医療も同じで、こっから先は自分は症例を見ていないからどこどこ病院の先生紹介しますって方がね、うん、よろしいのかなっていうのが、実は医療とマーケティング関係なさそうだけど、うん、そういう発想がつながるかなっていうふうに考えてますね。
うん、そこら辺が患者さんの顧客満足度につながると、
うん、結局どういう今どういう治療法がいいってのは巷で本とか売ってます。インターネットでもかなり分かって、うんうん、はい、だから中途半端な知識を持つ人結構いるんですよ、
いわゆる半活というやつですね、
うん、しかしながらやはり中途半端な知識を持ってるってのときちっとした指導を受けてるってのは全然違う話ですから、うんうん、ですからやはり、病院に行けばね、栄養士の先生もいるし、看護師もいるし、うん、検査技師の人もいらっしゃるし、やっぱ総合的にものって見れると思ってるんですね、うん、ですから医療っていうとね、なんかその医療機関だけしか見えませんが、実はそういう閉鎖の食事とかね、そういうあたりをも踏まえて医療マーケティングの研究対象になってくるって、だから非常に範囲が広いですよね本当に、
うんうんうん、まあ実際に地域の医療なんていうのは地域の総合力だって言われてますからね、うん、で実際にその先生のそのご覧になっているその医療マーケティングの中で一番その端的に現れてる業態といいますか業界といいますか、
うん、まず普通誰に相談するかっていうふうに考えますと、かかりつけの医師がいる人はそこに行くでしょうし、あんまりないかもしれませんけど調剤薬局の薬剤師さんに親しい人がいてね、うんうんうん、ちょっと質問に行くこともあると思いますし、まあ、学生なんかに聞くと、まあ、ドラッグストアに行ってね、そこの白衣を着てるお姉さんにちょっと聞いたりするっていうのこともあるのかなという、そういう受け止め方をしてますけどね、うん、
例えばその最近便秘なのみたいな形で相談するとすれば、うん、薬局あたりでね、
うん、
話を聞いて商品選ぶっていうのはありますよね、
うん、要するにそういう役割分担があって、例えば今みたいな話ってのはなんか裏若き女性は聞きにくいですよね。
ああそうですね。
そういうこと一体信用する人しか聞けないと思うんですよ。
確かに
女性の場合ローと男性ないようなものありますよね、うん、申し上げませんけど、だからそういうのはやっぱり男性には聞きにくいですからね、
うん、
いうやっぱり信頼できるとこをどこかに見つける、うん、っていうことに、なろうかなと、
うん、確かに。で我々はやっぱりお医者さんは無条件で信用すると信頼するというとこからスタートしてる部分はありますね、
うんうん、やっぱり私医学部6年研鑽を積んで、その後ものすごくいろんな勉強なさってて、やっぱり素晴らしい人が多いと思ってますんで、やっぱりで、まあ、そういういい指導をしてくれる医師をうまく見つけられた人ってのは本当幸せなんでしょうけど、でも医師も例えば勤務医の先生は転勤とかありますんでね、うんうんうん、まあ、いろんなことありまして、でやっぱりはっきり言ってくれた方がいいのかなって。例えば人間の体っても治らないこともあるわけでしてね、例えば視力なんか普通も戻りませんよ ね、
そうですね。
だからでもここまでやれば閉鎖の仕事はできますよって言ってくれた方がその人にとってもいいのかなっていうふうに、うん、考えてまして、だからやっぱり結局基本は人間と人間の信頼関係になるんでしょうかね、
うん
うん、はい、リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学人文学部ビジネスマネジメント講座の安田宗義先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、最近巷にはですね、いわゆるちっちゃいお店とかがだんだん少なくなって、例えば薬を買うにしても洗剤買うにしてもドラッグストアっていうのが、うん、あちこち本当に町内ごとにできているような状況なんですけど、うん、これは最近どこでも最近の状況なんですか。
やっぱり消費者がワンストップショッピングといって一箇所でいろんなものを買いたいなという希望を持ってると思うんですね、
うんうん、
そこで まあ、ちょっとちょっとした疾患の治療に医薬品を買って、うん、それでまあミネラルウォーターを買って、うん、肌荒れのものを買ってみたいな、一箇所で何か買うっていうような、うん、ワンストップショッピングの傾向に合わせてるのかなというふうに考えてますけど、
うんうん、なんか弘前市内にもいくつか のチェーン店があって、うん、で行くと大抵まあ、例えば風邪薬とかマスク買ったほかに、うん、歯磨き買って、うん、赤ちゃんの髪をむつ買って、うん、さらに赤ちゃん用の食品やら、うん、ついでにお父さんのカップラーメン買ったりとかって、うん、かなりのものが一箇所で揃いますもんね。
大体、うんうん、ドラッグストアってのは分析しますと医薬品が大体 30% ぐらいで、うん、残りは別のものなんですね。でよく見ますと専門用語だちょっと分かりにくいんですけど、ビューティーケア、ヘルスケア、コンビニエンスケア、ホームケアって私考えてまして、うん、ビューティーケアは化粧品とかトイレタリー品ですね、うん、でヘルスケアが調剤、OTC 医薬品、これ普通大衆薬のこと OTC 医薬品っていうふうにオーバーザカウンターで OTC 医薬品って
OTC
いう言い方してるんですけど、
はい、
まあ、一般の方には大衆薬っていうのが馴染みやすいですね。
あーですね。
それと、はい、まあ、健康関連商品でコンビニエンスケアっていうのが、まあ、いわゆる 手頃に調理できるような食品ですかね、うん、あとホームケアっつって、まあ、家庭用品日用品みたいなものを扱ってる形が多いのかなということで、まあ、お客さんから見るとただそういうもんだけ水だけ買って帰る方もいらっしゃいますしね、
うんうん、
でまあ見てますとどっかのスーパーで10円ぐらい安かったりして、やっぱりそういう価格競争も厳しくなってますよね、
うんうんうん、ですよね。ティッシュが目玉商品になったりとかね、うん、これはまあ、そのドラッグストアのせいかどうか分かりませんけども、近所で、いわゆる薬局、ちっちゃい薬局がだんだんなくなってきてるっていうのと、うん、まあ、表裏一体かと思うんですが、
まあ、ちっちゃい薬局はちっちゃい、私もちろん社会にとっても必要ですし、それはもう医薬に特化してるってことですね。ちっちゃな薬局っての、うん、薬剤師がやる薬局の話を考えると、それは特化してるわけですから、売ってるものは少ないかもしれませんけど、逆にもうそのエキスパートプロですよね、その人たちはね、うん、そのエキスパートプロから何か指導を受けるっていうのはそれはそれでよろしいと思うんですが、やっぱり消費者がいろんなもん一箇所で買っていきたいと、雪の中移動するのは億ですからね、うんうんうん、そういったことがあるからやっぱり大規模店が強いのかなというふうに考えてますけど、
うんうん、我々はそんなに、まあ、区別してないんですけど、うん、ドラッグストアの中には白衣を着た人がいっぱいいて、
うん、
こんなに薬局関係の人がいるのかなと思うこともあるんですが、うん、中にはその、化粧品の美容部員の方とか、
うん、
まあ、今美容部員って言わないのかな、そういう方も混じってたりして、なかなか区別つきにくいですよね、うん、
まあ大抵はバッジつけていられてね、まあ、薬師匠ってつけてるか、うん、薬剤師ってつけてるか、あとは場所によっては私が見た時にヘルスケアアドバイザーっていう、まあ、そういうアシスタント的な方もいらっしゃって、うん、まあ、ただまあ、細かいことはいいとし、まあ、それぞれ職務分担があるんだってことが分かればいいのかなと思うんですね、うんうん、要するに誰に質問すればいいかって時に、調剤でしたらそれは薬剤師の先生に行かなきゃダメだから、
うんうんうん、
そこら辺が分かってればいいと思うんですね。
これはドラッグストアはどこでも同じようなものなんですか？
許可の取り方が薬局で許可を取ってるか、うん、一般販売会で許可を取ってるか、薬師匠で許可を取ってるかが、まあ、違って、当然守備範囲がまあ違ってきて、
うん、
まあ、薬剤師の先生がまあ調剤からできるということなんです。
うん、ということはその、大衆薬といいますか、テレビでコマーシャルよくやる胃腸薬とか、うん、風邪薬とかは、うん、薬剤師さんはいらない、
細かい規定を言うとちょっと大変なんですけれども、うん、ある程度のパッケージ品は薬師匠って人がまあ扱えるんですね、
うん、ということは、まあ、それなりにそのドラッグストアといっても種類が多少は違ってる、
うん、これは私は研究で 調べてるから分かりますけど、どういう形で許可を取ったかによって、まあ、扱えるものが違うんです。ただ申し上げたいことは、白衣を着てる恰幅のいいお父さんも、まあ、違う立場の方がいらっしゃるんだっていうのが分かればいいと思うんですね。
あともう一つ、あの薬を我々はあのいわゆる置き薬として、うん、置いてる場合があるんですが、これはまた業界というか業態が違うんでしょうか。
あれはあの配置薬とかって言いますけれども、それであのマーケティングの達人とかっていうようなことを言う人もいます。で、私も富山まで調査に行ったりしましたけども、あの掛け場長っていう台帳を持ってるんですね。それはあのどこどこのうちに家族何人構成で、こういう既往症の方がいるみたいな、要はデータベースを持ってるんです。それで専用氷っていうんですけど、先に品物を置きましょうと、使った分だけ補充しましょうという、ということで農村や漁村の方、まあ、現金収入がある程度一定の時期にまとまってある人にとってみると非常にありがたい。あの彼ら配置販売をやってる方はマーケティングの達人なんていうこともあって、それはそれなりに非常に社会に大きな貢献をなさってる人たちだなっていうふうに考えてますけどね、うん、
こういうその、まあ、お薬を、うん、あのまあ、商品としてサービスを提供するっていうのもありますし、先ほど先生おっしゃったように、第一部でおっしゃったように本当の、医療といいますか、うん、治療行為がまあ、サービスの対象になるのもあるんですが、これらはやはりその今、まあ、どちらかというと医療をやってお薬出してというのがトータルで出てきますよね。ここら辺もその、その医療マーケティングっていう対象にはなってるんですか。
今セルフケアメディケーションっていう言葉が使われてて、まあ、要は医療費を削減したわけですよ。で、医療費を削減するってあのドラッグストアで私たちが OTC 薬品を買うときには、それは自分のポケットマネーから全額出してるわけですから、うん、国の医療費を使うわけじゃないですよね、はいはい、だからそういう点の医療費削減という意味でもあのやっぱり研究対象としてね重要なのか、要は医者に行かなくてもいい部分はそこで対応できるわけですから、うん、いう位置づけでまあ考えてますし、それから健康食品をどう補完的に使うのかなとか、うん、非常に範囲は非常に広くて、この的を絞っていくのはちょっと大変ですよね。
医療費っていうのは、今普通3割負担と、うん、いうことなんですが、残りの7割はじゃあどこが負担してるんですか。
それはあの、なんて言うんでしょうか、あの例えば私ですとね、あの共済に入ってますから、共済からの負担と、まあ、税金からの負担みたいなね、いうようなことで、要はだから負担をどこか減らさなきゃいけないっていうことで、あの薬漬けがどうだみたいな話になってますよね、うんうんうん、まあ、自分で全部払うのは問題ないけど、要は他人様に面倒を見てもらってるという、ですからあのセルフメディケーションっていうんですけど、あの経医療の部分は自分で解決しましょうみたいな話が、うん、出てきたのはやっぱりあの やれる範囲は自己責任でやってくださいっていう流れだと思いますよね、うんうん、
そうすると7割が例えばよそからの負担ということでも、うん、その医療費全体はそのお薬屋さんとか、うん、あの医療機関とかに払われてるわけですよね、うん、そうするとそのお金が回り回って市場こう経済を活性化するっていうような考え方はないんですか。
医薬品をの話になってくるともう非常に大変な話になってきてしまうんですけど、うん、まずあの医療用医薬品っていうのと一般用医薬品って分けて考えてみたいんですね。それで今一般用医薬品を OTC 医薬品って名前になったんですが、医療用医薬品 の価格を薬価って言うんです。であのよく薬価引き下げっていうふうに新聞に書いてますけど、それはあのつまり医療費の負担を減らしたいからですね。それで薬価引き下げって、これはあのその分、薬剤費が下がりますから、薬剤費が下がれば当然個人の負担も下がるし、うん、共済の負担も下がるのかな、共済組合の負担も下がるみたいな、うん、いうことがあって、回り回るというよりも一部のところに止まるのかなっていう、うん、なんかお金がうまく回っていけばいいんでしょうけどね、
ということは まあ、相対的に医療費を下げることが皆さんにとっていいことだと、
うんうん、というか その下げた分をどっかに使うということが必要だと思うんですよ、うん、それはお金が有り余ってればいいんでしょうけどね、うん、そうじゃなければいろいろとなんかあのインフラ整備とかあるんじゃないのかなって、
うんうん、家庭のレベルでいうと医療費が安くなった分だけ、子供の学用品を買うとか、うん、お父さんの飲み代に消えるとか、うん、そこら辺が使い道が出てくるということですね、
うんうん、あの医療はもちろん根幹だと思いますけども大切なことは本当に必要な部分にやっぱり支出しようってことだと思うんですよ、
うん、
でそういうことがうまく今考えられてるのかなっていう。ですからドラッグストアの今社会的使命はそのセルフメディケーションにねいかに寄与してるのかなっていうことだと思いますよね、うん、そういう意識をいかにお持ちなのかなって、
うんうん、テレビなんかではそのお薬で何したっけジェネリック薬とかいう、うん、CM がたまに出てきますけど、うん、ここら辺はその医療費の引き下げに関係してくるんですか。
大体後発品は先発品の薬価の半分とかっていうふうにそれは研究開発がかかってませんから特許を切れたものが出てくるわけですから。で私は効能効果はほぼ同じっていうふうに考えてますのでそれはその分当然負担も軽くなりますしと。ただ問題はそれがどこまで周知されてるのかなというあたりが調剤薬局の先生の出番かなと思ってますけど、
うん、本来っていうか、まあ、最初の特許の薬とそのジェネリック医薬とでは、まあ、もちろん製薬メーカーの取り分も違うでしょうけど、うん、途中の医療機関とか薬局とかの取り分も違ってくるんでしょうかね。
まあ、そうですけど長い目で見ると結局なんていうんですか物は短期中期長期で見なきゃいけませんから。で長期的に見たら調剤薬局の薬剤師の先生は私の負担を軽くすることでご指導いただいているということで信用度が上がるのかなというふうに。まあ調剤っていうのはちょっとどういうふうになってるかっていうのは難しいんですけども、まあ要は基本的には患者さんの健康指導がかなり大きなウェイトを占めますのでね、そこでいかに貢献するかなっていう話だと思います。でこのメカニズムを視察するとまたちょっと大変になっていくんですけどね、
うんうん、ということは我々がそのドラッグストアとかで、うんティッシュ買ってくればいいやと思ってるのは、うん、ドラッグストアの機能の半分も使ってないということなんでしょうか。
それはそれで基本私ティッシュを買った時に売ってくれたのは学生アルバイトでしたから別にその、うん、なんとか機能というかまあちょっと本筋からちょっと違ったかなその時はですね、
うん
まあ、それは別に誰でも売れますよね、
はい。ただそこの、カウンターで、うん風邪薬も隣のカウンターで売ってたとなると、うん、例えば風邪をひいて、うん、ティッシュ柔らかめのティッシュが欲しいということで買いに行ったんだけども、うん、ついその薬のカウンターで、うん別の薬、効きそうな薬があったっていうような話になると、うん、そのドラッグストアの本来のつながりですかね、う
ん、よく言われてるのが問題解決っていう言葉がよくマーケティングでよくそういう言葉を使う、まあ、ソリューションって、まあ、カタカナで言ってるんですけどね、うん、でそれなりに私注目してるドラッグストアは一つのプロジェクトで陳列しててプロジェクトってのはなんか問題解決を まとめてるんです、
うん、
それは風邪薬があってうがい液があって滋養強壮剤があってビタミン C があってマスクがあってこれを見ますとあこれも必要だなって気持ちになるんですね、
うん
う
ん、
そういうドラッグストアが本当に消費者にとって分かりやすいしっていういいのかなと思ってますけど、
うん、リンゴ王国紅玉カレッジ。この番組は弘前大学人文学部ビジネスマネジメント講座の安田宗義先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
お薬は我々薬局とかですねドラッグストアで買うんですがこれはドラッグストアに直接その製薬会社から物が入ってくるということじゃなくてやっぱりきちんと流通経路があるわけですよね。
直販を取ってるとこもあるし、
はい、
医薬品卸を経由するとこもあってそれは結局医薬品卸ってのはどういうものかなって分からないと ちょっと難しいのかなと思いますけどね。
普通の問屋さんというイメージではない。
卸と問屋は実は学問的に違うんですけど、それであのまあ一応ここでは医薬品卸っていう言葉を使いたいんですが、うん、直販メーカーっていうことはこれこれを守ってくださいみたいな話になりますよね、
うんうんうん、
で医薬品卸になりますと、まあ、いろいろ扱ってるからどれにしようかみたいな話になってきますから、それをどういうふうにうまく組み合わせていくのかなということですね、
うんうん、これは薬局薬店も病院も同じですか。
日本の場合は病院に限定しますと、まあ、医薬品卸を経営してくるものが多いんですね。それで直販メーカーってのもありますけども、それはやっぱりかなり力がないとできませんので、でその医薬品卸っていうところが例えば100社ぐらいの医薬品メーカーと取引し、
うん、
でその、まあ、担当地域に医薬品を納入してるという形になりますね。
ということは、いわゆる卸会社というイメージもあるけども、病院に対しては小売りみたいな感じなんですか？
納入価を相談して決めるという形ですね。
うんうん、じゃあこれはもう販売形態としては、我々はどうイメージすればいいのかな？小売屋さんとはまた違う。うん、
医療用医薬品は消費財なんです、うん、だけど実際産業財的な使われ方をしてますよね。
どういうことですか？
つまり最終消費者が使うものを消費財って言って、
はい、
でそれを加工したりなんかする業者が使うものを産業財って言うんですよ。でも医師の場合はどちらかというと産業財的なね、
うんうんうん、
感じで使ってると思うんですね。ですからそれ特殊な消費財が医療用医薬品なのかなっていうふうに、これが私の専門の学会でもね説明が難しいところですよね。ちょっと特殊なものなのかなっていう、うん、我々が別にその医薬品をしか何か買うってことはないですからね。
ないですね、大体は薬屋さんに行くか、うん、薬局屋さんに行くか、
うん、
あるいは病院院でもらうか、うん、あるいは処方してもらって、
うん、
その町の処方箋やってる薬屋さんに行くかですよね、うんうん、この形態っていうのは日本だけなんですか？
もちろんアメリカにもあって、ただ、日本の医薬品卸の使命がどうなってるのかなというところは今議論になってまして、今非常に地元地域卸がもう難しい状況になってるんですね。それは規模の経済って言葉を使ってますけど、簡単に言うと医療機関からいくらでなら納入するって言われたときにそれに対応する価格を出せるのかどうかっていう話になってまして、
はい、
で前もちょっと医薬品卸の方とお話ししたら、調剤薬局の先生と今揉めてるんだと。調剤薬局は多頻度少量配送を言ってきますから、
ちょくちょくっていうことですか？
こういう患者さんが来たからこれ入れてくれっていうようなこと言ってきて、
うんうん、
でその人私に愚痴ったけど、毎回毎回1500円ぐらいはかかりますから、そういうふうに言われたところで対応できないよという
話、輸送費にですね、
話になったんですね、
うんうん、
だからどっかに貯蔵センター作ってそのチェーンの中で、ね、まとめてやるとかってしないと、医薬品卸が悲鳴を上げてる、つまり相手のサービス全部聞いてるわけにいかないんだと、
うん、
いうところが、まあ、医薬品卸の今課題なのかなっていうふうに、まあ、私ほんの少しその業界にいたことありますけども、随分形変わってんのかな、
うん、
生き残りが非常に厳しいかなと思ってますけどね、うん、
それじゃあその病院の要望が、ちょくちょくその必要量だけ配送してくれと、うん、いうことになると、その薬品卸の会社でそれに対応できるだけの輸送力整備できるかどうかっていうのも問題になってくるわけです
ね。大体データを取ってて、ここの医療機関だったら1ヶ月これぐらい出るなみたいなことは分かってるでしょうし、はい、それから緊急的なものはこれだけ備蓄しておけばいいっていうのも分かってるんでしょうから、
うん、
数点のロスは今減ってるかなとは思ってますけど、なんせも競争が非常に激化しておりまして、
うん、
随分名前が合併して名前が変わったみたいなね、
うん、
いうことも あろうかなと思います、
うん、これは製薬会社だけじゃなくてその卸屋さんもそういうあの離合集散がくっついたりっていうのが多いわけですか、うん、
まあ医薬品業界の伸び率なんかを考えてみるとね、医療費抑制って流れがまずあるんですね、うん、初めに抑制ありきって流れがあってその中でもうパイが決まってしまってますからね、
うんうん、
これは他と違うんじゃないでしょうかね。だいたい右肩上がりとそうじゃないとこは同じに論じられないんで、
あ、そうか。じゃあ決められたところを奪い合ってる状態、
うん、というふうに考えられるのかな。いや要するに医療ってなんて言うんでしょうかね、患者さんがいない方が本当は望ましいのかも分かんないですよね。
そう、どうしてですか。
望ましいとかそれは病気、私会社員の時にちょっとジレンマがあったの。それは何かというと、うん、医者にこういうこと言いましたよ。今月ちっとも私のとこの抗生物質なかったけど患者さんがいなかったからこの地域の人にとっては良かったんじゃないかなっていうようなこ
と。皆さん健康だと、
うん、そういうところがあって医療費はかからないに越したことはないのかなと、
うん、
自然に散歩かなんかして、
うん、
予防ができればよろしいかもしれませんよね、
うん
いううん、
確かにね、うん、医者が青くなるっていうのは皆さんが健康だっていうことですからね、
うん、まあもちろんさじ加減はね、うん、どうすればいいのかなっていうところはありますけども、だから医療費も必要な医療費はもちろんつけなきゃいけないけど切り詰められるとかはね、うん、切り詰める努力みたいなものが大切かなというふうに考えてます。で医薬品卸に関して私もそれなりに知ってますけど、やっぱり製薬会社の営業マンのこと MR って言うんですが、うん、MR よりも医薬品卸の方が回る密度が高いんですよ。回る密度が高いから医療機関のプライベートなこともよく分かってるんですね、
うん、
例えば同じ医療機関に週に2日とか3日とか卸の人行きますけど、
うん、
製薬会社の人は担当件数多いですから、うん、それこそ月に一度行けるか行けないかみたいになってくると、やっぱりあそこの息子さん大学受かったよみたいなそういう情報はやっぱ卸の方は持ってますよね。
あ、なるほど、ね、そうすると そこから手当もいろいろと考えられる、
うん、そこからやっぱりどういうふうにソリューションを提供できるのかなっていう話ですよね。
こういう医療費の関係は例えば日本とアメリカっていうのはかなり違うもんなんですか。
アメリカっていうのはちょっと説明するのは大変ですけど簡単に言うと、無保険者っていうのは6人に1人ぐらいいて、
うん、
彼らはもう全額自分でやってるんですね、
うん、
まあ、医療せ医薬品の価格の決め方も向こうは公定価格ではないから、一番難しいのは日本とアメリカ、マーケティング研究はアメリカのものを日本にいかに応用するかみたいなところから入ってきますけど、こと医療に関して言うと大きく修正しなければ簡単に応用なんてできないのかなっていう、それが私が知人がアメリカ行って同僚が1日で手術から帰ってきたって言ってましたけど、
1日で
日帰り入院手術で、日帰り手術っていうのは日本じゃ考えられますよね、また傷口が開くかもしれないし、
そうですよね、
それはやっぱり先脱毛の関係だったのかなっていうふうに、
全額自己負担っていうのはお医者さんにかかるとか薬をもらうっていうだけでもかなり躊躇しますね。
まあそうだと思うんですね。だからそういうことをも踏まえて日本の医療のあり方をね考えて いかなきゃいけない。これ非常に考えれば考えると多くの要素を、
うん、
誰が処方箋かける人はどれだけ厚生労働省の官僚たちがどれだけ処方箋書けるのかなって、まあ、頑張って書いてほしいって気持ちありますけどね。
うん、
うん、
その処方箋なんですが、
うん、
今お医者さんに行くと処方箋をもらうお医者さんと、うん、出してくれるお医者さんと、それからその場でお薬出してくれるお医者さんありますよね、うん、これは何かその病院による違いっていうのはあるんですか。
流れだと思ってまず申し上げたいことは、薬の専門家っていうのは薬剤師ですよね、
はい、
それで医師法の規定で医師が医薬品を処方できるっていうのがありまして、
うん、
で前は薬価差益っていうのがあったんですよ、
うん、
今でも少しほんの少しありますけど、その差益分を医療機関が抑えたいから自分のとこで出したんです、
うん、
でそれが再起がなくなれば自分のところで出す必要性もなくなってきますから、うんうん、だからあのそういう流れみたいなものがあって処方箋を出すかあのつまり調剤局行って受け取ってくださいというか、うん、いう自分のところで出すかという違いがこれやっぱり歴史を見ていかなければいけないのかなって、
うん、実際にお医者さんにかかる代になるとやっぱり2件で支払った方がなんか1件あたりの支払い金額が少ないから少し安くなったような気にもなるんですが実際財布の中はなくなる分は同じと
私はとこの流れは要するに医薬分業ってものを考えていかなきゃいけなくて、うんはい、先進国で日本の医薬分業ってのは遅れてたんですね。それで調剤薬局でもらうっていうのは前は珍しかったんです、
うん、
ですから日本もそれにまあ近づいてきたのかなっていう。それはさっき申し上げたけど薬価差益ってのがあって100円の薬価100円の医薬品を例えば60円で入れましたら、うん、40円分医療界にお金入りますね、
はい、
だからその差があれば当然そこであの赤字を埋めたいとかって思いますから、これマキシムこれ1兆3000億あったんですよ一番多い時には。だからあのそういう時の、まあ、流れがわからないとまたこういう話も簡単にはできないかなというふうに、あのそこに薬漬け医療とかもあったわけですよね。
あ、うん、薬をたくさん出せば出すほど儲かるという、
その出来高的なね、うん、とこを考えますと。で私もあの経験ありますけど、まあ、言っていいのかわからないけどあのと風邪ひいて二次感染予防で抗生物質もらってその抗生物質が胃に来るから胃薬みたいなことをどっさりもらったような経験もあります、
うんうん、
私の若い時の話ですけどね、
うんうん、実際今でもたくさんお薬が出る、高齢者の方とかねあちこちの病院からいろいろとあのはしごをしてお薬をもらって、うんこれどの薬がどの薬とバッティングするのかなっていう話もあるんですが、うん、現在はその出す薬局で、お薬ノートみたいなものを作ってますよね、うん、
このお薬手帳って実は私も持ってます。で、ただまだデータベースとしての活用が不十分かなっていうふうに思ってまして、うん、あれは薬歴の管理ですよね、
うんうん、
薬歴の管理で、今こういう抗生物質飲んでますと。で私が言ってるところは他何飲んでますかって聞かれてこれだけですって言ってるんです。つまり飲み合わせとかもありますんでね、
うんうん、
そういうデータベースですけどまだちょっと不十分かなというちょっと残念な気がしますよね。使われ方がちょっとなっていう気がしますけど、うんうん、もうあの こんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は毎回弘前大学から私庄司が面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学人文学部ビジネスマネジメント講座の安田宗義先生に医療をマーケティングから考えるというお話をしていただきました。アシスタントは沢口志恵さんでした。まあ、医療というものを、価値で測るといいますか、サービスとして測るとそこにも売り方とかマーケティングという見方ができるわけですね。面白いですね。ところで皆さん、こんな先生の話が聞きたいなとかこんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか。弘前大学なら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。この番組は放送が終わった分はインターネットでも聞けます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてください。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。
smell